はい、というわけで、てっちゃんさん続きなんですけど。
はい。
まあ、てっちゃんさんか、さんぱ、さ、さ、しゃ、しゃ、財布に乾杯。
あ、乾杯。
まあ、ハッピーエンドやったっていうのが分かったんで。
まあ。
ハッピーエンドみたいな。続編の含みに匂わして終わるみたいな。
そうですね。
殺人鬼が実は死んでなかったっぽいっていう。
うん、そうそう、そういうこと。
まだ狙ってるっていう。
うん。
あれですよ。てっちゃんさんが、お題が出てたんですけど、
はい。
エイリアン2を見たって。何これ何これ何なの、エイリアン2を見たって。
いや、久々に見たん
です。エイリアン2を、
うん。
ジェームス・キャメロン監督の。
そう。
1986年かなんか、7年なんかその辺のやつのエイリアンズ。
うん。
見ましたか？
ね、うん、見ました。しかも完全版。
はい。
なんで見たかって言ったら、
はい。
友人のコウ様が、
はい。
お家に来て、
はい。
てか最近やたらとエイリアンの話を僕に振るんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、エイリアンってどんななのこんななのみたいな。で、ワンはこんなだ、だよとか、ツーはあんなだよって、スリーはあんなだし、フォーはあんなだよみたいな話してたら、実は見たことないと、エイリアン。
え、そうやったの？
うん。
耳戸島的なやつなの？
そう。
エイリアンの話はよく聞くが、
うん。
で、知った気になってるけど、実は、まだっていう。
そうそうそう。
ワンも見てないと。
多分見てない。見てないね。全部見てない。
ゲームの中のエイリアンしか知らん。
うん。
うん。
だから、
はい。
エイリアン2を、
はい。
見ようって。
ああ、いいっすね。僕も実は、エイリアン、見ずにエイリアン2見に行きましたからね。
それはね、俺もなんだけど。
当時、ビデオとかって、ないことはないねんけど、
うん。
んなレンタルビデオとかって、一般的になり始めたばっかりで、やっぱ借りないじゃないですか。
はいはい、はい。
で、ソフトとかも、必ずしもある感じじゃなかったんで、
うん。
まあ、あったけど、ほら、なんちゅうの、ビデオ気軽に借りて、絶対見るみたいな文化じゃなかったじゃないですか。続編、
はい、
続編が劇場公開したら、前作見とかないとなって今の人やけど、
うん。
当時は今やってる映画だけが映画の全てみたいな。
はい。
たまたまテレビとかでやってたら見るけどっていう。
うんうんうん。
だから僕はエイリアン2が評判で、なんかむちゃくちゃ面白そうやなと思ったんで、
うん。
親に頼んで連れてってもらって見て、
はい。
そういえばビデオ屋さんでエイリアン1も借りれるんじゃないかと思って行ったらあって、
うん。
後でエイリアン1見て、最初はこうやったんやっていうのを分かった。
なるほど。
うん。当時はそんなもん。そんなもん。だから2から見ても面白い。あ、でも今の映画もそうですよね。2から見ても、ね。ワイルドスピードを見るために1から見るやつがいないですよね。
いないよね、きっと。
まあほんで、だからコウ様は、そのエイリアン2から見るのも正しいですよね。
うん。で、完全版しかも。
もう、DVD 出てから完全版しかないもんね。
だから最初のシーンで。
はい。
なんか、ニュート？
はい。
の家族とかが出てきて。で、うん、俺こんなシーンあったっけみたいな俺。
あれ、てっちゃん DVD とかで見なかったんや。
俺 DVD で見てないのよ、エイリアン2は。
はぁ、なるほど。
ああ、コウさんこれ完全版だよ。俺見たことないのがあるよ、みたいな。
じゃあ、てっちゃんも得じゃないですか。
そうそうそう。
完全版見た気になってたんですね、てっちゃんは。
うん。いや、多分見てるんだはず。でもあんまり、その完全版は1、2回ぐらいしか見てないから。
印象の薄いシーンばっかりっていうこと
うんうんうん。
だって、てっちゃん、セントリーガン知ってましたよね。
そう、知ってる。だから見たシーンはあるのよ。
うんうん。
弾がバババババって減っていくシーンみたいな。
セントリーガンは劇場公開版にはなかったからね。
ね、ないんだよね、
う
ん。
そう、ない。完全版から登場した奴らなんで。
うん。
ほう。で、見て。
で見て、はい、エイリアン2って、久々に見たらもう忘れてるね。
いろいろ忘れるよ。
いろいろと忘れてた。
ウィズボースキーが死ぬとことかも忘れてたでしょ。
忘れてなかったそこ。
ウィズボースキーって。
で、ブタオさんの、
はい、
エイリアン2海兵隊紹介を、コウ様に見せながら、
はい、
で、これで、コウ様が、これ、なんで会社はこんななのとか、うん、なんでロボットでリプリーが戸惑うみたいな。
ああ、そうそうそう。あれ、ワン見てないとわからん、ね。
そう、ワンで、実は、
うん、
会社は、エイリアンを持ち帰りたいから、
うん、
ロボットは、乗組員全員死んでもいいから、エイリアンだけは持ってくるようにって命令されてたんだよ、実は。うん、みたいな、
うん。
あ、そうなんだって。うん、とか、いろいろそういう話をしてて。
2ではバーグがね、
うん。
バーグがそういうことしますよね。会社から来た。
うん。
で、ビショップはいいやつやったんですよね。
いいやつだった。
一番いいやつでしたね。ロボットの中で。
そうね。
考えてみれば。
でも最初かばってたからね。あれは欠陥品だ。予期せぬ事態を起こすことがある。
うんうん、
私は大丈夫。
うんうんうん、
最新だからな。
うん。ワンのアッシュですよね。
そう。ナイフさばきやってくれって。
ハドソン。
そう。ドン。ハドソン、結構生き残るからいいよね。消えがないこの虫がぶっ殺してやるぜって、
うん、
おいどんどん消えがないってなったのにビビったのに最後は勇気を持っていっぱいババッドルドルドルって、消えがないって俺がぶっ殺してドルドルドルって、くそーこんなやつこんなやつプルンドルうわ
ー冷静さを欠いてたとも言うけど。
いやもう、冷静な状況じゃいられないでしょ、あんなに。四方八方、囲まれてるわって。
うん、
でも、いねえぞ
そうそう、扉も越えたって。
うん。
ピコンピコン。だからほんまに今でこそ言うけど、なんであんなに科学が発達したのにレーダーがあんな見づらいレーダーなのっていう。
うん。
ぼんやりしてるやん、場所だけ。
ぼんやりしてるよね。
点だけって。Google マップにも負けるわっていう。
うん、負けるよ。Google マップなかったもん。
そうそう、なかったんですよ。ね。あれがいいんですよね。
海兵隊が参加して、
うん、
で、リプリーがエチエチで灰色のパンティーとか履いて歩いてて。
はい。
で、これエイリアン、あれでしょって、ターミネーター2のお母さんの人でしょ。
全然違うから。あいつか。
バスケス。
いや。え、バスケス？バスケスはバスケスやん。
え、だから、エイリアン2、あれでしょ、ターミネーター2の、義母のお母さん。
え、同じ俳優？
え、じゃないの？え、
違うんじゃないの？
マジ？じゃあ、そっくりさんってこと？
え、嘘や。同じ俳優やったっけ、あれ。
俺、そうだよって言ってしまったんだけど。
いや、そんなわけないと思うんやけど。
そうなんだ。
うん。
じゃあ今。
エイリアン2に出てなかったよね。出てたっけ？
あ、ターミネーター2よ。
あ、じゃあターミネーター2のやつがエイリアン2に出てた？お父さんっていうか。
あ、出てる出てる。今、ウィキ出たら出てるわ。だからあれよ。最初に T1000に殺されて変身されたお母さん。
ああ、あっちか。はいはいはいはい。あれはそうそう。いや、僕
だから、義母のお母さんって言ってた。
いや、ムキムキの、いや、ムキムキかやけど。
ムキムキ。
ああ、はいはいはいはい。ね、海兵隊が一人ずつってまとめて消えんねんけど、途中で。
いや、まとめて消えて、いきなりいなくなったから。
心電図が一斉にビーって、うん。だからフロストに弾薬集めたのが良くなかったんですよね。
で、その弾薬で相当死んだからね。
そう、爆発して。
くそったれ来やがれって決めろトゥルルントゥルルンって。バスケスかっこよかったな。
火炎放射器が引火しましたもんね。
うん。ブーンって。
爆発するぞって。
うん。
発砲はするなと言ったはずだ。誰が撃ってるんだ、うん、軍曹をやめさせろって。
みんな殺されるわよって。
いや、もう、エイリアン2の最初の海兵隊がいっぱいなくなるシーンごっこは永遠にやり続けるべきだと思いますよ。
永遠にやり続けるし、コウ様もそこ見て、は、もうこんなに死んだの？
そう、
こんなに死ぬわけよ。で、サンで乗り込もうとしたらサンでまたやられて死んで。
ドレイクですね、スマートガン。あいつの階級が低すぎ問題もあるんですよね。
あ、そうなの？
あいつが二等兵の可能性があるんですよね。
一番下じゃん。
そうそうそう。
そんなわけないでしょ。
そんなわけないんですけど。
あ、でも先頭に立ってるから一番下かもしれんの。
でもバスケスは相当階級上なんですよ。
そうなの？
そう。
あ、上等兵だ。でもドレイク二等兵だね、本当に。
でもプライベートって書いてるだけであって。
うん。
二等兵の意味ともう一つなんか、陸軍か海兵隊ではなんか違う階級の可能性もあるか、もしくはなんか表記が間違ってるかなんかなのかもしれないけど、もし二等兵やったらやばくて、
うん、
歴戦の強者の顔して二等兵ってどういうことみたいな。
ああ。
あのガンダムでいうガデム状態ですよね。
うん。
あの、旧ザクを使っても、昔からのザク乗りみたいな顔してるけど、
うん、
ザクが開発されたんて1年ぐらいやんねっていう。
うん。
お前素人やんねっていう。
なるほど。
モビルスーツの格闘戦なんかなかったのに。
なかったのにね。
いやー、わからんのですけど、とにかく海兵隊たちはいいですよね。
そうで。
宇宙海兵隊。
あの、
迷彩やし。
すっごい、そう、迷彩、宇宙で迷彩。隠れるところ一切ない、
うん。
で、車で迎えに行って、
はい、
車で逃げて。
車。はい。
で、車の中で、
はい、
核で、母船から核でもうここを爆破しましょうって言って、はい、おいおい、それは良くない。君たちも見ただろ
う
って、
うん。
あの生命体をって。
うん、
彼らは生きてるだけなんだ。僕らが勝手に殺す権利はあるのかいって。
うん。
カーター・ジェイ・パーク。バーク。
そう。
彼は本当にいい俳優ですね。
ちゅうか、悪人がね。
悪人似合いすぎ
る。悪人が。悪人がね、やっぱり映画って盛り上げていくじゃないですか。
うん。
どうしたって。
うんうん。
で、エイリアン2における悪人って、まあ、エイリアンがまず悪いねんけど、
うん。
エイリアンに悪気がないっていうのはもうこの際、ダメじゃないですか。
うん。
まあ、悪じゃないですか、エイリアンってあの映画の中では。うん、で、バークも相当悪なんですよ。
うん。
なんでかって人間が人間を裏切るんですよ。
うん。
しかも、リプリーとニュートに、
うん。
産みつけて持って帰ろうとしたじゃないですか。
そうそうそう。悪すぎと思った。
あんな悪い奴いない。
でも僕はやってない。おいおいおい、冷静になってくれよって。いや、こいつは死刑だ。
うん。そう。ハドソンは扉開けたりとかね、いろんな活躍をしますからね。
うん、
で、
うん
意外と、あの、ターミネーターの人活躍しないんですよね。
あー、ヒックス。
そう。
ヒックスね、なんか偉いみたいな感じで、
うん、
リプリーとも仲良くなったりするんだけど、
うん、
何もしてないよね、特に。
大体間抜けな行動が多いんですよ、ね。
あの、ハドソンは相当やったよ。
うん。面白白人枠やけど、
うん。
相当やりましたよね。
うん。
目立ってましたよね。ドクロまでついてますからね。
そうそうそうそう。で、なんだっけ、ビショップが飛行機持ってきて、
はい、
みんな帰れるってなったけど、
はい、
リプリーが女の子を助けに行くと。
はい、そう。
で、あのシーンめちゃくちゃ好きで、
はい、
てっちゃん拳銃をカチャカチャってやって、あの、ガムテープでぐるぐる巻きにして、
はい、
あれコマンドのガシャンガシャンガシャンのシーンみたいじゃないですか。うん いいんですよね。
火炎放射器を結びつける。
そう。火炎放射器をちょっとふおーって。
そうそう。
で、道案内のように発煙筒みたいなピシュン、
はい、
巻いていくやつ。
っていうか、脳みそがうんこになったんじゃないのかって思う。
え、何が？
巣に行くって。
そう。
一人で。その火炎放射器結びつけた銃一丁で。
でもあのシーンめちゃくちゃかっこいい。あのエレベーターで下に降りていくときに、うん、脱いで、こうガシャンガシャンってやっていって、
はい、
バーッて。
うん。
ブォーってたまに火炎放射。ブォーッ。
だって、
ピーピーピーピーピーってニュートンにつけた発信機が、見つかったときに、
うん、はい。
あーってめっちゃ悲しんで
る。うん。
でもニュートが実は生きてて、
はい。
キャーガバーってもう真顔で立ち上がって走っていくから、ね。
はい。
いいよね。
だから完全版で出てきたけど、うん、完全版の前はなかったんですけど、
はい。
娘さんはとっくに亡くなってますよ、みたいな。
うん。
リプリーの娘さんは、リプリーが漂流してる間に、年取って死んでたんですよ。
はい。
癌かなんかになって。
うん、うん。
だから、ニューとレベッカと、自分の娘を重ね合わせたわけですよね。
はい。そうですよね。
だから最後に言いますよね。ちょっとおばさんって私の娘に何するのさって。
うん。
クイーンによ。
うん。
クイーンおばさん扱いですよ。
もう互角よね、だから。
うん。うん。
で、進んでいったら、卵の部屋に来て。
卵の
部屋。卵がいっぱいって言ったら、なんか、ぼくちょぷちゃうって。ぺちょぺちょぶってか言って、卵産むなんか、変なぐじゅぐじゅのやつがいて、見上げたら、でっかいエイリアンが。そしたら、今まで、なぜかエイリアン出てこなかったけど、
はい。
四方八方かエイリアンが、ゾロゾロゾロゾロって、はい。
うん。
でも、撃つわよ、みたいな、卵に。
うんうん、
そしたら、クイーンが、
うん、
シッって言ったら、みんな、横に、サササッ。
やっぱりなんか、面白いな、エイリアン2。
面白い。めちゃくちゃもうこのシーンも面白いし、卵が、ピッチャーって、開いて、中から出てこようとしたら、うん、
はい。
リプリーがバーンって解放先で燃やしまくるじゃないですか。
はい。
その時のクイーンがいいんですよね。
うん。
クルチヨーって。で、めっちゃ撃たれるし、その、弾を産む部分。
そう、グレネードランチャーとか掘り込まれて。
そう。
ブシャーってなるんです
よ、ブシャーって。またエレベーター乗るからね、クイーンね。
うん。そう。そうなんですよ。
てか、あのシーンって、
うん。
アベンジャーズが、
はい。
の1の、ハルクが、
はい。
追いかけてくるシーンだし、
はい。
アイアンマンの、最後ら辺の、でっかい大柄アイアンマンが追いかけてるシーンなんだなって、初めて分かった。ジョー・エイリアンが、
うん。
卵産み機を、
うん。
外して、こう追いかけてくるじゃん、はい、リプリーたちに、はい。
そう、恨みですね。
で、リプリーがあの機械のところとかを、さーって走っていくでしょ、
うん、
あのシーンなんだなって。
だからみんなあれをやりたい。
そう、みんなあれをやりたいんだなっていう。
うん。絶対間違いないんでしょうね、あのシーン。
ハラハラドキドキするもん。
まあ、もう、教科書ですよ。
教科書か。
エイリアン2とかは。エイリアン1とか。ああいうのって。もうみんなエイリアン1を選ぶか2を選ぶかしかないもんね。
なるほど。で、その後に。
はい。
で、ビショップがいなくて。
はい。
飛行機がエレベーターで。
はい。
裏切り者雷バリバリバリバリですよ。爆発するから。
はい。
その時にブーって、エレベーターがいたら、 クイーンがシュッって絶対殺すまんみたいな感じで出てくるけど、ビショップが音楽とともにね、下からブーって上がってきて、で、なんとか逃げて、大爆発ですよね。
はい、
で、母船に到着して、
はい、
よかったわって。いやー、ギリギリ、ドンドンドンドンドンドンドンドンって言うわけですよ、いきなりビショップが。
はい。
なんかめっちゃ口から牛乳出して。
はい。
何事って思ったら、クイーンが実は乗ってたって
。いつね
いつ乗ったよ
ずっと永遠の謎なのかもしれない。完全版見てもいまいちわからんからね。
うん。で、半分にビチャーってされて。
うん。
うん、うん、うん、うん、うん、ってなって。逃げてって。で、ニュートは逃げる、あの、下に隠れるんだけど。
はい。
で、リプリーが、こっちよって。
うん。
って言ったのに、リプリーは扉閉めるからね。
うん。
自分だけ隠れた感があったわけよ、そこ。
うんうんうんうんうん。
で、ニュートはめちゃくちゃクイーンに、こう、いっぱい、この、
いっぱい開けられるんですよ。
そう、いっぱい開けられて、刺されそう、刺されそうになるけど、あわやっていう時に、ウィーウィーウィーって開いて、
うん。
ロボットに乗った。
そう。
リプリー。
これも完全版のせいで、
うん。
あの、前半で、
うん。
私に手伝わせてっていうシーンがあるんですよね。
はいはいはいはい。
で、パワーローダーの何球持ってるみたいな。
うん。
あの、取ったって。
うん。
で、大したもんだって言うわけですよ、あの、
はい。
軍曹かなんかが。
うん。
こう。あれが伏線になってたんですけど、
うん。
劇場公開版はそのシーンないんで、
はい。
こいついきなり運転したな、ぐらいの感じがなんかある。まあ、いらんじゃいらんねんけど、
うん。
その完全版見ることによって全部繋がっていくなって。
そうそうそう。あのシーンめちゃくちゃかっこいいな。
うん。
てか、いろんな映画が真似したなっていう感がある。
いや、ほんまに。ほんまに。
みんなあれ、だって俺だって映画作るとしたらみんなあれやりたい。
最後ロボットに乗って現れる。
そうそうそう。最後なぜかロボット。で、来なさい化け物みたいな。
っていうかね、だからワン路線なのかツー路線なのかって二つの世界観をエイリアンに提示したんですけど、
はい。
プロメテウス、
路線？
プロメテウスの続編の方、エイリアン。
コベナント。
あ、コベナント。が、
はい。
あれってだから1を作ったリドリー・スコットじゃないですか。
はい。
1路線の世界観の続編っていう触れ込みやったのに、
うん。
そのエイリアン・コベナントのあのエイリアンの追いかけっこが1の要素もあるんですけど、
はい。
最後、どう考えても2の、2ごっこやってるんですよ。
で、やってますね。
え、なんか、完全クッとくなのって思った。その、元祖が2やっちゃいかんやろって。
確かに。
やっぱりこいつも2面白いって思ってたのかって。
だってエイリアン・コベナントとかプロメテウスとか。
はい。
よくないあの映画は。
よくないね。
王様に見てほしくない。だから、
うん、
で、この後エイリアン2を見て、
はい、
戦って、
はい、
宇宙空間にクイーンが放り出されて、
はい、
やったって。
うん。
やったな。ね、みんな。
スリーも見たくない。
で、終わって、
はい、
みんなあの、コールドスリープに着いたじゃないですか。
はい。うん、
で、終わって、エンドロールが流れて、
うん、
こんなにしっかりとした最後の映画だし、
はい、
疾走感やばいし、
はい、
いい映画見たなって思ったのに、うん、3ではみんな死んでたって最悪だなと思って。
だから3もコベナントもなかったことでもいいよって思うし、
うん。
なんやったら2もなかったことでいいんですよね。
ああ、
でも、2は許すと。うん、面白いから。
うん。
だから1で終わる世界と2で終わる世界と3まで行く世界と4まで行く世界ともう全部平行世界なんですよね。
はい。
きっと。コメなんとも平行世界ですよ。
うん。
だからエイリアンって全部平行世界。
うん。
もう、だ悟空とかが人造人間に殺された世界もあるけど、
はい。
認めねえっていうやつ。あの、殺されてない世界の方で頑張っていこうねって。
うん。
だから、あの、ワンでちゃんと地球に帰れたリプリーもいるんですよ。
いる？
うん、多分やけど。
娘もいる？
娘と、なんかあのゲームのやつは娘が主役なんですよね。
あ、なんかそうらしいね。
エイリアンアイソレーションかなんかいうやつ。だ娘も実はあのリプリーが帰ってこない間にエイリアンと戦ってたっていう。いや、戦わなくてもいいやろと思ったけど。うん、どんなエイリアン一家やねんっていう。
うん。
なんかもう、ご先祖様もエイリアンと戦ってたとか言って言い出しそうですよね。
うん。ね、一応エイリアン3は見なくていいのって言われて。
はい。
見ない方がいいの？いや、エイリアン3自体は、
うん、
エイリアン2のオチを台無しにするけど、
うん、
そう、俺は別にエイリアン3自体は面白いから見てもいいと思うって。
だってあのファイトクラブのね、監督ですもんね。
デビッド・フィンチャー。
デビッド・フィンチャー。
で、犬型エイリアンが追いかけてくるシーンとか結構手に汗握るよって、あの、追いかけてきて扉閉めるごっこもできるし。
うんうんうん、
おい、気やかれ、クソ野郎、これ、全然俺ビビってねえぞ、早くしまれ、早く、たたたたたたたたた、ゲートを閉じたぞ、L2 だって。
まあ、デビッド・フィンチャーが悪くないだけに、周りが悪いっていうだけの映画なんで。デビッド・フィンチャー
が。4はどうなのって。
4もね、
4もね、
別にいいんです
けど。悪くないけど、
うん、
あの、見たらいいと思うよって。でも、プロメテウスとコベラントは見ないでね。
そう。っていうか、あの、真相がバカだったっていうの辛いじゃないですか。
うん。
全員バカだったっていう。
うん。
バカが作ったやつに振り回されたって。
そう。
本当に辛い、うん。あの、バカが何も考えなく作ったやつに対して、
うん、
みんなが、ああでもない、こうでもないって言ってたっていう。
うん。
いやいや、そんなんて。
よくないね。
よくないね、あれ、エイリアン。プロメテウスの3とか作られへんねやろね、多分。
めっちゃこけたって言うしね。
うん。
そら、てか、エイリアンコベラントはちょっと期待したのよ。
したね。
プロメテウスがあんだけだったから。
うん。さすがに。
さすがに。
前振りやなって、これ。
あの、リドリーって。
うん。
お帰りって言いたかったのに。
うん。
もうリドリーオジよ。エイリアンオジになってしまう。
うん、
しかもあんまりエイリアン出したくないんだなっていう。
うんうんうん、
本当はあのロボット出したいんでしょ、あなた。
とかあのフルフルモンスターですよ。
うん。
なんかやたら凶悪で、でも皮膚がなんかプルプルしてそうなやついたじゃないですか。
いたね。
あいつらの方が凶悪っぽいもんね。
うん。
エイリアンより。全然あれでいいやって思って。やけど、エイリアン4の、あの、リプリーの子供のエイリアンいるじゃないですか。
人間半分エイリアンみたいなや
つ。そう。あいつちょっと最高なんですよね。
あいつ、かわいそうだった
ね。かわいそうな点もいいし、
うん。
なんかあの、エイリアンに対して、冷たいっていうところもいいし、
うん。自分エイリアン、あのクイーンの箱ボコーンって。お前何みたいな。
そうそう。なんか強いのか弱いのかよくわからんところもまたいいし。
うん。
あの辺はいいねんけど、もう一回だからエイリアン4とか3とかも何度も見返して検討していくべきなんやろね。
そうね。あの、やっていくべきだと思う。モテラジの使命としては。
もう1と2が面白いのはわかったと。
うん。てかもうだから殿堂入りだから評価とかやめようも
ん。うん。
もう殿堂入り。もう終わった。うんうんうん、終わったから、3と4を再評価。俺3結構見た記憶がする。5回ぐらい見てるけど、ちょっと忘れてるわ。
3好きな人も案外多いからね。
うん。4好きっていうのは意外と聞かない。う
ん、ああ。
4、てかもう4ってなんかあったみたいな。
いや、ね、そう、影薄いな。
影薄いよ。なんか、良くも悪くも何かも何も言われる。そう。
まあ。
あと頭いい。エイリアンが、エイリアン同士で殺して地面の3とかして逃げるとか。
あと、エイリアン VS ターミネーターとか作らないといけないんやろね。
ターミネーターまで。エイリアン VS プレデターは、
うん、
結構見てるよ。俺は、しかもエイリアンバーサープレデター2だったよ。
暗いという
か。あんまり誰も 何も言わないんだけど、映画
版言ってるよ、全員言ってるよ、暗いって画面が。
いや、でも本当にね、暗いのよ。
こんだけ、かつてこんなに暗いって言われた映画あったかっていう。
うん。
もう、逆に見てみたくなってるのに 見ないっていう、怖さも。
いや、本当にね、暗いから見てもよくわからんから。
うん。新しいですよね、暗くてよくわからないって。
うん。
ラジオドラマかもしれないですよね。
だってラジオって言ってもエイリアンとプレデターが出るし、キシャーって言って終わりだからね。
今、アマゾンプライムビデオに片腕ドラゴン来てるんですよ。
片腕ドラゴンって聞いたことがあります
でしょ
う？
うん。1973年とかなんかもうそういう。
古典じゃないですか？
いや、本当に。ジミー・ウォングっていう人が主役のカンフー映画。もうカンフー映画の最初のヒット作って言われるぐらい、近代カンフー映画作ったらブルース・リーの元祖みたいな。
うん。
それまであんまり素手で殴り合うカンフー映画って、そない一般的じゃなかったらしいのね。
あ、当時は？
うん、香港映画で。
うん。
このジミー・ウォングっていう、地味なおっさんがいるんですよ。
うん。
本気で地味なんですよ。
うん。
その辺に歩いてる弱そうなおっさんみたいな。何の特徴もない。ただ、こいつが主役っていう感じで衣装が一人だけ違ったりとかするから、
うん、
あとなんか劇中でも一目置かれてる雰囲気あるんで、
うん、
僕らが仕方なく主役って思うっていうぐらいの、
地味な。
モブが、の親父なんですけど、そいつは監督もやってるんですね。
うん。
で、結構アイデアマンで、いろんなこう娯楽映画を作ろうっていう感じで、その片腕ドラゴンも作ったんですけど、
うん。
まあ、ストーリーは、ある、ちょっと昔の街で、
うん。
ヤクザみたいな連中が暴れ回ってるわけですよ。日々村人とかを、困らしてるわけですよ。
はい。
そこに、そのジミー・ウォング演じる主人公が、
うん。
カンフーの腕で懲らしめるわけですよ、そのヤクザたちを。
うん。
人に迷惑かけんなっつって。
うん。
そしたら、そのヤクザたちっていうのを根に持ちまして、
うん。
で、そのジミー・ウォングの師匠がいまして、
はい。
師匠がその弟子たちを、その、弟弟子たちを連れて、そんなヤクザと喧嘩すんなと。
うん。
そんなために、カンフを教えてるんじゃないって。
うん。
で、あいつらはもう本当に、やばいやつで、そいつらがしつこくこう、根に持ってきたら、叶わんぞと。
うん。
で、実際、そのヤクザのボスは、
うん。
いっぱいその部下引き連れて、うん、その道場に殴り込みに来んのね。
はい。
で、その師匠は、そのヤクザのボスと、決闘して、
うん。
勝つんですよ。
はい。
で、追い返すのよ。
うん。
で、もう本当に、あいつらと、こういう喧嘩になったらどうしようもないなって思って、困ったもんだって思ってるんですけど、
うん。
ヤクザのその親分は、
うん。
その、カンフーの師匠に負けたことを根に持ちまして、当然。
うん。
武芸者を世界中から集めろって言うんですよ。
ほう。
アヘンの取引とかしてて、むちゃくちゃ金あんのよ、そのヤクザたちは。
うん。
だからその金に物を明かして、うん、世界中から武芸者を集めろって。
うん。
で、沖縄空手。
ほう。
沖縄空手の達人二人。
うん。
で、テコンドーの達人。
うん。
そして、キックボクサーの達人二人。
うん。
で、柔道家。
うん。
で、ラマソー。
うん。
二人。
ラマソー？
ラマソー。
何それ。まあまあ、あるんだろうね。
なんか怪しい秘術を使う。
うん。
ラマソー二人。
うん。
それと、インドのヨガの達人。
うん。
そして、沖縄空手二人の大先生である。
うん。
沖縄空手の超達人。
おお、超達人まで呼んだ。普通の空手は出ないの。
沖縄空手だけが出ます、うん。を集めるんですよ。
うん。
で、 この最強格闘、世界の格闘軍団を率いて、
はい。
仕返しをしようと。
うん。
で、その、カンフーの先生は、
うん。
レンガ工場と染め物工場を経営して暮らしてるんですよ。
うん。
だから、まずその、二つの工場を襲撃して、
うん。
奪い取ってしまおうっていう。
はい。
で、キックボクサーの達人と柔道家を引き連れて、
うん。
まずレンガ工場に行くわけね。その役だたちは。
うん。
で、レンガ工場行くじゃないですか。
はい。
じゃあそのカンフーの達人の弟子たちが働いてるんですけど、レンガ作りながら。
うん。
お客さんが来たようだぞって。
うん。
あ、何か、ご用でしょうかって言って、その弟子の一人が、応対に出るじゃないですか。はい、
うん。
多分いきなりその、キックボクサーの達人がそいつを殴り殺すんですよ。
うん。
で、その後、やっちまえって言って。
うん。
うわーって言って、その、レンガ工場の従業員も全員タコ殴りよ。
ああ、もうそんなに強いんだ。
もうキックボクサーの達人二人と、
うん。
柔道家一人で全員倒す。
やばいな。
もうキックボクサーの達人ですからね、何しろ。
チャンピオンとかじゃなくて達人っていうのがいいよ。
そう、なんか金に目がくらんできたんですよ。
うん。
で、次、染め物工場には、
うん。
沖縄からで二人と、
うん。
誰やったかな、まあまあ、
主に。ソルマンみたいな。
主に沖縄からでよ。
うん、主にね。
沖縄からで二人で乗り込んでいくわけですよ、うん、そのヤクザたちと。うん、だったら、その染め物工場で働いてたら、その、カンフーの弟子たちが、
はい。
お客さんが来たようだぞって。
また
で、いや、何かご用でしょうかって言ったら、もういきなりその、沖縄空手に殴り殺されて、
うん。
その後沖縄空手だけで全滅みたいな。
やばいっ
すよ。染め物工場も。
うん。
で、二つの、カンフーの達人が経営した工場は敵の手に落ちまして、
うん、
そして、全員引き連れて、道場にまで殴り込みにかけるんですよ。
うん。
で、そこで、その、世界中の格闘家を集めてきたぞって。
うん。
さすがのお前も叶うまいと、そのカンフーごときではって。
うん。
カンフーなんか時代遅れだって。
うん。
で、そっから、お互い、その代表を一人ずつ出して、
うん。
戦っていこうと。
うん、うん。
いう話になるんですけど、
はい。
そっからひたすらその、テコンドーの達人とか、キックボクサーとか出ていくんですけど、
うん。
このカンフー側はね、どうでもええ、モブ弟子がいちいち対応するっていうかったるい試合が結構続いて、
うん。
でもそれでも、まあいろんな格闘家出てくるからおもろいじゃないですか、その、
はいはい、
敵側の方はね。
うん。
で、案の定全員負けんのよ。
カンフーは？
そう、カンフー側は。
うん。
で、そこで我慢できなくなってさ、前述のその、ジミー・ウォングっていう主人公いますよね。その、カンフー画の一番弟子なんですけど。
うん。
そいつだけが、沖縄空手とか、キックボクサーじゃない、テコンドーの達人とか。
うん。
結構ぶちのめすのよ。
うん。
そしたら、その、沖縄空手の大先生と言われるやつが。
うん。
俺が勝負だ、みたいな。
うん。
もうそいつ、もうやばいのよ。
何が？
その大先生って言って、もうすごい髪の毛長髪振り乱して、
うん、
真っ黒の道着着てるだけで結構凶悪な感じなのに、
うん、
牙まで生えてるっていう。
やばいさ。
もう鬼よ。
鬼？
うん、完全に鬼。剣を極めてるみたいな。で、
大きなモデルみたいな感じ。
そう。もう主人、さすがの腕っぷしが強いと思われたその主人公も、
うん、
その沖縄カルトの大先生相手には、
うん、
防戦一方で、
うん、
さらに悪いことに、
うん、
ねじ上げられた腕をその大先生がうりゃーってやったら、
うん、
ちぎれんのよ。
ひどい。
ボーンって。
うん、
で、うぎゃーってなって、
うん、
死んでしまうぞって、
うん。
カンフーの先生がね。
うん、
で、早く運び出すんだって言って弟子に言って、
うん、
その腕のちぎれた主人公を運び出して、
うん、
その後その大先生と、その主人公の師匠が戦うのね。
うん。
で、頑張んねんけど、やっぱりその凶悪な沖縄空手の大先生には全く叶わなくて、
うん、
残念にも、主人公の道場は全滅するんですよ。
やばいじゃん。
もう、あの、ヨガの達人にも負けますからね。
うん。
ヨガの達人はもうなんか、顔、あの、ダッシュからあの、ダルシムみたいな移動してて、
うん。
変な術で相手をクラクラにさせて殺すっていう。
ヨガの達人ってやばいね。
あの、逆立ちしたら相手がクラクラになるんですよ。
なんかすごいな。
うん。ラマソーはあの、息を吸い込ん
だ。ラマソーって、ラマソーってもしかしてお坊さん？
そうそうそうそうそうそう。あの、チベットの坊さんみたいなやつ。
ああ、少林寺的な強さ。
そうそうそうそう。なんかオレンジ色の、あの、葬儀みたいな着てて。うん。まあ、チベットからやってきたんでしょうね。
うん。
ラマソーは、うん、息を吸い込んだら大柄になれるっていう必殺技を持ってまして。
はい。
大柄になったらあらゆる攻撃は効かないんですよ。
うん。すごいよ。
フルって、あれぞ、ラマソーの秘術なんとかの技じゃみたいなことをあの、カンフーの道場の先生が解説してくれるのか、してくれるんですけど、うん、よくわからんと、正直、うん。でもとにかくその大柄になる技で弟子とか殺されて。
殺されるの？
はい。
かわいそう。
え、だって、その、ヤクザは、そのカンフー道場を皆殺しにするために雇ったんですもん。
うん、
その世界各国の格闘家たちを。
怖いね。
怖いでしょ？で、主人公は片腕もがれて、道端で転がってるんですけど、うん、その間にあの、自分の先生とか、道場のみんなが全滅させられてるっていうのは知らずに、
うん、
あの、ある親切な、親子に拾われるんですよ。
はい。
で、そこで。
どうすんのもう。
そこで、あの、治療を受けて。
うん。
結構いい感じで楽しく暮らし始めるっていう、そのフラッシュ。こう、回想シーン的な。
うん。
のが流れて、うん、片腕にはなったものの元気を取り戻すわけですよ。
うん。
で、そこの娘さんとキャッキャウフフってしてたんですけど。
うん。
時折暗い顔になるのね。
うん。
なんでかって言ったら、やっぱりあの師匠たちをぶっ殺したヤクザたちが許せんって。
うん。
復讐してしたいと。
うん。
でも片腕じゃないですか。
はい。
でも、その時に娘が言うわけですよ。
はい。
私のお父さんの治療をすれば、
うん。
腕をむちゃくちゃに強くできるわって。
どういう意味？
わからない。
どういう意味？
もう全くわからないんですけど。
うん。
どうもお父さんは、腕をむちゃくちゃに強くする薬を見つけたらしいのよ。
やばいな。
で、前に治療した、もう治療っていうのもよくわからないんですけど。
うん。
前に治療したのを見たことあるのって。
うん。
むちゃくちゃ強くなってたわって。
うん。
腕が。
腕が。
はい。で、それをやってくれって。
うん。
お父さんはその、よくわからん、壺に入った薬草みたいな持ち出してきて、これは、わしが何十年も前に見つけた秘薬じゃって。
うん。
あの、でもこれの治療のためには、
うん。
ものごっつい苦痛を我慢しないといけないぞって。
ほう。
あの、腕の神経を全部殺さないばならないんじゃって。
え？なんで？
わからんけど、
うん、
とにかくその治療とやらは腕の神経を全部殺すものらしいんですよ。
神経全部殺したらもう何もできなくなるじゃん。
で、しかもその神経殺すためにはものすごい痛みを伴うと。
うん。
それでもやるかって。あの、やるって。
うん。
じゃあ今から始めようって言って、やることが。
うん。神経殺すってどうやんの？
焼肉の七輪みたいなやつ用意するわけですよ。炭の。
はい。
この燃えてるやつに。
うん。
そこに腕突っ込めって。
やばい！それ腕が燃えてだけ。
で、主人公はその片腕を。
うん。
炭の中に何度も突っ込むんですよ。うぎゃーって言いながら。
やばい、やばい。うん。
どんどんあの、手が。
真っ黒。
そう。
焦げていくっていうか。
ダッシュからダルシムみたいな色に。
うわぁ。
灰色になっていくのね。
せっかく片腕しかないのに。
その残った片腕を、
うん、
シーンに突っ込むっていう苦行をやりまして、
うん、
で、何度も、うぎゃーって言いながらも、何度も何度も我慢して突っ込むんですよ。うん、そしたらその時にその親父が、
うん、
カーって目を見開いて、
うん、
今だって、
うん、
早くこの薬草につけろって、
うん、
で、その薬草に、焼け焦げた手をつけるわけですよ。はい、そしたら、うぎゃーってなりまして。
染みるみたいな。
そうそう、染みる、じゅーみたいな。
うん。
で、あとはその、娘に、お前の出番だって。
うん。
ずっと、この、看病してやりなさいって。
え、ちちな意味そうです。
で、あとは看病すれば、うん、おそらくはこの治療は成功だって。
やべえ治療だな。さすがに秘術すぎるだろ。
で、それから、しばらくして、そこにはその元気になったジミー・ウォングがいるわけですよ。
はい。あ、治ったんだ。
治った。で、その結果どうなったかって言いますと、
はい。
その灰色になった手は、
うん。
殴れば岩が砕けるし、
お
ぉ柱を殴れば、柱がへし折れるほどの、なんかわからんけど。
破壊力を手に入れてしまったわけね。
片腕で戦うってことは、
うん。
二度目のチャンスはないと。
うん。
だから、相手の攻撃を完璧に受けて、
うん。
一発で相手を殺さねばならないっていう理想通りのものを手に入れるわけですよ。
はあ、確かに。なるほど。
で、早速、その、街に戻りまして、
はい。
ヤクザに仕返しするっていう話。
おー。ほう、なかなか燃える展開じゃないですか。ていうか、あれか、今、なんか一度やられた主人公が、
はい。
秘術で蘇って復讐しに行くっていうやつを元ネタか、それは。
あと、世界の格闘家が集まるっていう。
うん。
これの続編が、
うん。
片腕カンフー対空飛ぶギロチンっていうのがありまして。
意味がわからん。待ってて。待って待って待って待って。片腕ドラゴンだけども相当なのに。
今度は片腕カンフー対空飛ぶギロチン。はい、続編では空飛ぶギロチンと戦うんですけど、
うん。
この続編ではやはりヨガの達人が出てきまして、
はい、
腕が伸びたりとかするっていう。だから、ブルース・リーとかも、
うん。
この映画見て、
うん。
これね、カンフーものなんですけど、
うん。
今の感覚で見たら、
うん。
ものすごいカンフーのアクションがぬるいのね。
あ、うん。
もう言ったら、ただのおじさんなんで、この主人公って。うん、もう構えたところに相手が殴りかかってくるレベルの、アクションなんですよ、
うん。
だから今見たらちょっとプってなる人も多いかもしれへんけど、
うん、
もうそれなりに今話したみたいに、わかりやすくて燃える展開になってるじゃないですか。
はい、
それだけにすごい人気を得たらしいんですよ。
うん、
そのチープさたるやすごいところがあって、
うん、
片腕になって片腕鍛えますやん。そのシーンってどう見ても、
うん、
なんでこの主人公片方の手、服の中に手入れてんのってなる。
おお。
だからその片腕になってからのシーンで、
うん。
ずっと体がモコモコしてんのよ。
うんうんうん。
服の中に手入れてうろうろしてるっていう、すごいシーンなんですよ。
なるほど。
今の感覚の人が見たら、おじさんが急に手を片方の服の中に入れ始めたみたいな。
うん。怖い。
うん。
なんかそれが怖いよ。
そう。キリでも狂ったのって。でも、それは片腕がないっていう風に了解してみないといけないんですよ、う
ん。なるほどね。
でも見てるうちにまあなんとか了解するじゃないですか。はい、背景とか全部ええやしね。
うん、確かに。
なんか、ほら、よく出てくるカンフーの、二階建ての料理屋みたいなのあるじゃん。茶飲んでるとこみたいな。
うん、
そこで乱闘するみたいな、シーンとかも、もう多分、この映画が、 発端ぐらいの勢いなんですよ。最初、もう最初とは言わんけど、
うん、
みんなにそういうのを広めたのは最初なんやろうなっていう。
ああ、なるほどね。
で、みんながこのジャッキー・チェンにしろ、ブルース・リーにしろ、そういうのを真似していったんやろうなっていう。
うん、
ただチープなんですよ。
チープ。最初すぎると。
最初すぎるっていうか、その、おじさんは別に武術の達人でも何でもないので、
うん。
もう暴れん坊将軍みたいなもんですよね。
ああ、上様みたいな。
そう、上様よりもアクションに切れないからね。
うん。
だから、えってなるとこは多いと思うけど、
うん。
その代わり多分、その、主人公がそんな激しいアクションができない代わりに、一発で相手を殴り殺すとかっていうアイデアが生まれたんやろね。
うん。
こう、その灰色になった手で相手ボーンって殴ったら、
はい。
相手が派手に血吹き出しながら死んでいくんですよ。
うん。
ちょっと面白いじゃないですか。スカッとする、うん、しますやん。
する。
とか、あの、ラマソーの秘術とか。
ラマソーの秘術っていうのがやばいな。
あの、ラマソーは大柄になったら、
うん。
無敵になるんだって。
うん。
その、治療をしてくれた親父が教えてくれるんですよ。うん、なぜかそいつ事情通で、ラマソーの秘術にも詳しいんですよ。
うん。
ラマソーの大柄になった時は無敵だが、一、うん、箇所だけ殺せる場所があるって。
うん。
あの、右脇腹だみたいなことを教えてくれるんですよ。
なぜ知ってるの？
わからない。本当にわからないねんけど。大柄になったラマソーはその灰色になった腕で殴っても効かないですからね。でも、その脇腹だけは死ぬって。で、今だみたいな。死ねえって。でも、この映画を、この映画をなんか、その、後世の、後世っていうか、その後の世代のブルース・リーとか、
うん、
いろんな俳優が見たせいで、
うん、
あの、俺ならもっと綺麗のあるアクションができるっつって作ってたわけですよ。
じゃあもう素晴らしいきっかけを作ってしまった映画な
の。そう、ある意味。アイデアマンやしね。
うん。
その世界各国の格闘家が集まるっていうのはもうスト2に影響を与えてますしね。スト1とか。
うん、うん。
異種格闘技戦みたいな。
なるほどね。
ただしょぼいっていう。でもちょっと面白いって。
なるほどな。
なんかその復讐ものみたいなんでアクションでもうとにかく悪いやつ殴り殺せば解決みたいな話ってどうしたって面白いじゃないですか。
面白い。
だええー、とこ目つけたなって
思いますよ。うん、本当ね。
でこれが今 Amazon プライムビデオでその片腕ドラゴン見れる。しかもなんかねえらい豪華な吹き替え版とかが見れるんですよ。もう大御所ばっかり出てるみたいな。
うん。
主人公とか田中信夫とかやったりとかするしね。ほんとすごい。あの、カンフーもの興味ある人は、Amazon プライムビデオで片腕ドラゴン見てみてもええんちゃうかなっていうもう。
なるほど。
なんか見ちゃう。あの、本当に主人公があの服に手入れて、
うん。
この人ちょっと怖いと思うねんけど。
うん。
でもなんか最後まで、あの、殴り殺すとこ見たいなとかって思ってしまう。
なるほどな。見てみたい。
うん。あの、沖縄からっていうか3人も出てくるのやばいしね。
やばいな。しかも超達人、牙生えてるとかやばい、
ね。そう。そういう発想するって思うし、牙生えてるとかって。
しかも超強いんでしょ。
うん。腕ちぎんねんで。主人公の、ポーンって。
うん。
ショッキングすぎない？腕ちぎるとか格闘で。
ショッキングすぎるし、なんか片腕ドラゴンがドラゴンになるための飛躍の方法もやばいし。
やばい。でもなんか考えてみたら、
うん。
あの漫画で出てくる毒臭とかあるじゃないですか。
はい。
あれ、戦えラーメンマンとかにも出てきましたけど、
うん。
戦えラーメンマンに出てきたあの、ガンダムとか、
うん。
完全に片腕ドラゴンのが元ネタですし、
うん。
あの、毒手で一発で殺すみたいなんて、片腕ドラゴンのこのよくわからん秘術を元にしたやつやねんなっていうのがよくわかりますね。当時みんな片腕ドラゴン見に行ったはずやから。
あ、なるほど。
そういう漫画家が若い時に。で、いくらなんでも灰色になった手で殴っ って殺すみたいなのが分かりにくいから、
うん。
独習にしたんのかなとかって思う。
独習
まあね、なんか、だいぶ前に、五毒拳っていうのを紹介したのって覚えてます？
五毒拳？
五つの毒の拳っていう。
覚えてないかもしれない。
これも結構その初期のカンフーアクション映画なんですけど、しかもミステリー要素まであるっていう。
うんうんうん。
これは相当質が高いんですよ。
ほう。
もうそのストーリー仕立てもすごい面白いし、カンフーのそのアクションもキレがかなりありまして、で、今でも名作扱いされてるんですけど、
はい。
それに比べたら片腕ドラゴンってすごいチープやし、
うん。
なぜか音楽はシャフトですし、
シャフト。
シャフトって知ってる？なんかあの、黒人の、黒いジャガーっていう放題でやったんですけど、黒人のね、主役がすごい、ギャング相手に大活躍するっていうアクション映画なんですけど、それの主題歌のテーマソングを勝手に使ってるっていう。
勝手に？
だから音楽だけなんかめちゃくちゃ名曲な感じ。昔結構その香港映画って勝手に使うみたいなの多かったんですよ。
なるほどね。
うん。いいですよ。片筆ドラゴン。五毒拳ももう超名作やけど、五毒拳って今、アマゾンプライムとかではさすがに見れんか。
すごい作品だね、聞けば聞こ
う。そうそうそう、片腕ドラゴン。あの、だって続編は、その空飛ぶギロチンで襲ってくるやつと戦うっていうよくわからん映画ですしね。空飛ぶギロチンって。
うん。
何なんだって。アマゾンプライム。侮れんなって思いました。こんなんをいきなり配信してくるっていう。
素晴らしいです。エイリアン2も見れるようにしてほしいな、アマゾンプライムで。
あ、見れないんでしたっけ？
今は見れないですね。
そういえば、ジョーズも前まで見れたけど見れなくなっちゃったりとかしてますね。
うん。
で、てっちゃんはあの、何でしたっけ？ハロウィンは、ハロウィンのあのリメイクのやつ見てたの？
いや、見てないよ。伊藤さんに見てほしいな。いや、知ってた。
知ってたっぽい。
知ってたっぽいっていうか、
うん、
なんつうの。やるっていうのは知ってたから、
うん。
伊藤さんは見るだろうなと思ってたんだけど、
はい。
見てなかったんだなって。
そう、見逃した。なんか、見に行きたいなとかって思いながらも、天地人が揃わなかったせいで、なんか、上映終わってしまって、うん、その間に、それのさらに続編が予定、みたいな。
うん。
で、あとはあの、ほら、イットってあったじゃないですか。
はい。
それが見えたら、もう終わり、みたいなやつ。
リメイクのやつ。
リメイクのイット。リメイクのイットってちゃん見ました？
え、見てない。
あの、僕。
え、イット自体が俺中学生とかの時に見て。
はい。
あんまり面白くなくて。中学生にあの映画面白み感じろっていう方が難しいかもしれない。
ランゴリアーズに負けるみたいな。
あ、そう、ランゴリアーズはめっちゃ好きだった。だってランゴリアーズとかイットって、
はい。
あの、同じ値段なのにビデオ2本借りる。
そうそう。
そういう嬉しみがあったじゃん。
はい。長いなーって。
うん。
あの、イットって僕、それが見えたら、もう終わりの方。
うん。
だいぶしてからあれ、ネットフリックスで見たのね。
うん。
衝撃受けた。
おう、面白かった。
面白いとか面白くないとか言わんと、この映画。
うん。
あの、もう多少ネタバレしてもいいんですかね。
まあまあ、相当昔の作品ですからね。
相当昔ってもまあ、3年ぐらい？
え、2年。いった、そっか。オチとか変わってんのか？
あの、だからそれが見えたらもう終わりの方。あら、リメイクの方。
ああ、まあまあまあまあ、いいんじゃない？
じゃあ、言うねんけど。
うん。
だからオチ言うても、そういうオチじゃないよ。
うん。
あれ、途中で終わってんのね。
え、あの、子供編で終わるんじゃないの？
そうそうそうそうそうそう。え、知ってたの？てっちゃん。
え、それは誰でも知ってるでしょ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
いやいやが多いな。
いや、
え、大人編は、だから後編でしょ？
いや、だからリメイクやから、っていうか前の一頭って大人編も全部やったやん。
うん。
あれ、これ言いましたっけ僕。
え？
その大人編まで行かないっていうのって、このラジオでも言いましたっけ？てっちゃんに言ったっけ？
いや。
え、言ってなくても知ってたの？え、みんな知ってたの？
知ってた。え、だって時間足りないじゃん。2時間ちょっとでやれない
いや、だから疾走感あんねんなと思っててんけど。
いやいやいやいやいや。
全部ひっくるめて、だから前半1時間子供で、後半1時間大人ぐらいの。で、いつなの？続きは。
え、わかんない。俺に言われても、見てないしね。
いや、その、ハロウィンで思い出したのが、
うん、
僕が見てないハロウィンのリメイクの続編がもう決定とかって言ってるじゃないですか。
はい。
じゃあ、イットはって思った。
え、イットとは、だからやったでしょ？見たでしょ？そして。
いや、だからその、後編っていうか続編。
後編もやるんじゃない？そのうち。
で、結構ヒットしたみたいな話でしたよね。
うん。
かなりヒットしたみたいな話でしたよね、一等。
うんうんうん。
コラもいっぱい作られましたよね、あのピエロの顔でセリフいろいろ言わす。
ランゴリアーズは全く。
ランゴリアーズリメイクされてないから。
だってランゴリアーズさ、
はい。
俺中学生の時にあの、めちゃくちゃほれ、あの、ランゴリアーズたちがフューチャーされたパッケージのビデオ。
うんうんうんうん。
いつ出んのかなと思ったら、本当に最後の最後のちょっとしか出なくて。
あ、確かに。
本当に最後の最後のちょっとよ。
クリッターみたいにいっぱい出ると思ったのにね。
そうそうそうそう、出てると思ったら、最後の最後にいっぱい出てバクバクバクバク食べていって終わり。
しかも別にその、ランゴリアーズじゃなくてもいいしっていう。
そう、いいし、でもね、ラスト感動したな。
ああ。
綺麗だって。
ああ。
ネタバレしてしまった。いいよね、ランゴリアーズは。
ミストもネタバレしていいし。
うん。
あの、トレマーズもネタバレしていいですし。
うん。
エイリアン2もネタバレしたでしょ？
した。
もういいよ、ネタバレ。ジョーズもネタバレしていいよ、この際。
でも、スターウォーズは？
スターウォーズ、帝国の逆襲とかは別にネタバレしてもいいよ。
じゃあ次のスターウォーズは？
だから次のスターウォーズに関することは、もう何一つ言ってほしくない。っていうか今年やんの？
わかんない。予告編の話していい？
でも、どんだけ、わしらスターウォーズにギリがあんのかね。
いや、俺はないんだけど、
別に。いいわな。
別にあんまりないんだけど。そんなにハマってないしね、スターウォーズ。なんか、どんだけブタオさん、スターウォーズ好きなんだろうな。
いや、考えたらそんなに好きじゃないよね。これが怖い。
だからもうあれでしょ？地球平面説派と一緒でしょ？弾けないんでしょ、もう。スターウォーズに対して。もうスターウォーズが面白くないって認められないんでしょ。
ああ、いやいや、でも散々悪口言ってるしな、スターウォーズの。
じゃあもう見ないって選択肢ある？
いや、一応見とこうと思う。
あの、これ、これ、
でエピソード、
聞けなくなってるじゃん、もう。
エピソード2、3見てないやん。
いや、見てないんだ。
もういいってなって。もうこんなん別にいいってなって。ただ、クリストファー・リーが出てるらしいんで、
うん、
エピソード2とか3とかに。それはちょっと気になるっちゃ気になりますよね。
2と3見てないっていうのが衝撃だったんだけど。
そう。だから、相当、なんていうの？あの、原理主義者な感じしません？ 2 と3とか見てないって。
うん、原理主義者っていうか、厄介なオタクっていうか、限界スターウォーズオタクなんというかっていう。
だってっちゃん来週何の映画の話します？
ゴジラ。
ああ、見たの？
見た。
え、なんで早く言ってくれなかった？
言おうとしたけど、片腕です
か。片腕ドラゴンとかどうで、どうでもいいし。
どうでもよくはないでしょ。
いや、まあまあまあ、まあ、面白いよ、片腕ドラゴン。
うん。
ゴジラ見たんや。キングオブモンスターってやつですよね。
うんうん。
ああ。
いや、ランゴリラ、ランゴリアーズはリメイクされないのかな。
それね。ランゴリアーズのリメイクと、イッとそれが見えたら、もう終わりの続きに関する情報を。一刻も早くあの、リスナーさんいただきたいですよね。いつなんだ。
あ、ていうか俺小説読んだことないから。
ランゴリアーズの？
うん。読んでみようかな。
今こそ原作。
そう、今こそ原作に。
読むべきかもしれん、ランゴリアーズは。
うん。
スティーブン・キング、だって、何でしたっけ？あの、お化け屋敷のやつ。
お化け屋敷のやつ。
シャイニング。
うん、シャイニング。読んでないしな、俺原作。
あ、そうなんや。
うん。てか、シャイニングの映画自体もそんなに見てないし。
あ、そうなんや。
え、なんで？
いや、いや、この間のスピルバーグの、やつあったじゃないですか、
うん、レディープレイヤー1。
レディープレイヤー1とかでも、シャイニングの映画をもう一回プレイするっていうよくわからんシチュエーションがあって新鮮やったんですよ。
うん。
映画の中に映画が入るってないよなっていう。
うん。
でも、別にシャイニングに対する思いはなしと。
うん。
うん。シャイニングのね、続編があるんですよね。
うん。
小説では。
はい。
しかもかなり時を超え、時空を超えて、割と2000年過ぎてから書かれたはず。
なるほど。
もう相当後に書かれたはず、シャイニングの続編。で、僕も読んでないわけですよ。
で、でも映画化するんでしょ？
その続編の方？
うん。
あ、ほんまに？
うん。
で、読んど、いやー、これ、難しい。い
や、わからん。その続編の方かわからんけど、その小説の。うん、でも、シャイニングの続編の映画化はもう、
あ
の子供が。
シャイニングの、あの、小説版は、まあ、読んだんですけど、続編の方は読んでなくて。
うん。
で、何ですかね。いや、まあまあまあ、とにかく、スティーブン・キング、もうものすごい多いけど、作品。うん。もう、今こそ、ランゴリアーズ、読んどかんといけんのかもね。
うん。
そう思うよ、僕は。だって、てっちゃん、あの、ボギーワンが来るとか読んでるじゃないですか。
読んでる。
それでランゴリアーズ読んでないって片手落ちもええとこやもんね。
いや、そんなことないん
だ
よ。
てっちゃん自身が
片手落ちだって俺、ボギーワンが来るじゃなくて、来るの映画見てから、
はい。
ボギーワンが来るを読んでなかったら片手落ちかもしれんけど、
うんうん。
そのランゴリアーズの小説、中学生の時に読むっていうのは、いるかもしれんけど。
今よ、今。
今？
うん。だボギーワン来るとかであんだけ面白くなっちゃってるわけじゃないですか。
はい。
なったら、ランゴリアーズぐらいはっていう。
そう思う？
もう、原点やもんね。
え、誰の？
いや、だから、ああいうボギーワン来るとか、ああいうものに対したって。
ランゴリアーズ
って。そう、ランゴリアーズとか、そのスティーブン・キングっていうのは。
図書館警察とか？
図書館警察とか、そう。だって図書館で本返しに来んかったら殺しに来んねんで怖すぎない？
で、今、アマゾンで見たんですけど、
はい。
単行本1円より。
あ、そう。安く買えるっていうのもスティーブン・キングの特徴なんですよ。
文庫79円より。そう。でもね、配送料がね。
200円ぐらいだけどね、結局。
340円。
あ、高
っ。お気に入りだ
からね。僕持ってると図書館警察あげたいぐらいやけど、
うん。
その配送料がやっぱりそれぐらいかかる。
じゃあ、あった時に。
そうやね。スティーブン・キングってもうとにかくあの、ブックオフ
とか。てか、豚さんと会った時にずっと暴力の人類史読んでた時があったね。
ありましたね。
せっかく大阪にいるのに。
でも大事じゃないの？
大事？
じゃあ、それぐらい犠牲払わんかったら本なんて読めないよ。
読めないよね。
読めないし、あとボギアが来るって漫画になってるんですよね。
あ、そうなんだ。漫画だと面白そうだね。てか、シシリバの家を早く漫画とかにしてほしい。
てか、でも漫画にどうやってすんのって思いません？
え？
いや、だから、
漫画に。映画化したんだから漫画にし
たの。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ。まあもう映画見てへんから何とも言えないよ。
おぉ。できるよ、漫画も。
結構アレンジさんと、厳しい、ね。
結構アレンジしたらいいじゃん。
いやー、だから、漫画版とかで読む気します？
うん、うん、全然。
まあ、したらいいけど、別に読むかどうかわからん。
わからん。俺、それが、
なるほど。
俺、豚尾さんが俺のサイコパス性があると思うかもしれない。一度知ったらもうどうでもいい。
あ、漫画あるんだ、終わり、みたいな。
終わり？いや、絶対読まんわけじゃないから。
そうやね。まあ、そういうことで。じゃあ、次週は、KOM の話を期待するとして。
何？
え、KOM。
KON って何で？
いや、KOM。
何でそれ？
え、キングオブモンスター。
ああ。
ゴジラ、KOM。
あとは、ブタオさんロスト5の話とか。
ああ、いや。きついっすさ。
きついっすか。
いや、きついけど、
楽しんで。俺、ブタオさんのおかげでスト5やって楽しいから。あとは。
うん、面白い。
ブタオさんが。
ずっと対空してる。
あ、対空のね、練習は素晴らしいから。うん、対空が出るやつ出ないやつがいるんだね。世の中には、
うんうんうん。
で、対空が出るやつは、
はい。
必ず対戦で勝つわけじゃないけど、勝つやつは対空が出るんで。
いや、もう対、ずっと、ね、対空のトレモをしてると楽しいなって。
楽しい？
うん。楽しいよって。
実戦で全然出ないか。
そうやね。でも今までその実戦でもやってなかったことやってるから。
うん。
まあ、やってなかった時よりかはやれるでしょう、きっと。
うん、そう。いいことだ。
でも実戦とかもどうでもいいってなってきますよね、トレモやってたら。
マジ？
もう一生これね、みたいな。
いや、まあそういう人もいるから。
うん。楽しすぎますよね、なんか、ああいうの。
もうそれあれじゃない、オナニー極めて死ぬ人みたいな。結局、女装して首って、
うん、
電気ドリル持ったまま、お父さんの死体見つける息子たちって。
うんうんうんうん、うん。
辛いよ。
うん。いや、昔スト2とか流行ってた時ってやっぱり、CPU 戦、みんな楽しい楽しいって言ってやってましたよね。
やってた。対戦とか怖かった。
今流行らないのも仕方ないわ、と思うわ。いきなり対戦しろって言うもんね。
うん。
対戦前提みたいな。ありゃね。かわいそうやわ。
かわいそう？
うんうんうんうんうんうん。いや、それでいきなりハマる人もいるけど、
うん。
スト2の時ってみんなやってたじゃないですか。
うん。
あれぐらいみんなやるためにはやっぱり一人遊びとかさせてやらんとね、ある程度。
今流行りのゲームって対戦ゲームいきなりやらされるからね。
スプラトゥーンとかいうやつでも？
うん。
ああ、そうなんや。
そう。
スマッシュブラザーズとかも？
いや、スマッシュブラザーズじゃない、フォートナイトとか、エーペックスとか、流行りのやつ、いきなり対戦だから。
オナニーモードないの？
いや、ある。
あるでしょ？
で、対戦とかはない。CPU 戦とかない。
ああ。
うん、一人しかいない。
あ、トレーモ的なやつなの？
そう。
ああ。なるほどな。まあまあまあ、そういうことで、来週はそれ期待してますんで。
はい。
じゃあよろしくお願いします。
お願いします。お疲れ様です。
さよなら。
さよなら、みんな元気でね。